皆さんこんにちは。技術の深淵を探求するポッドキャストテックボヤッジへようこそ。メインホストのカイです。
そしてアシスタントの未来です。
カイさん、今日のテーマも
最近開発者の間で話題になっている内容だと聞きました。
はい、その通りです。今回はリアクト開発を根本から変えつつあるリアクトサーバーコンポーネンツ、通称 RSC と、それを支える技術について深掘りしていきたいと思います。
RSC、最近よく耳にしますけど、具体的に何がどうすごいのかまだピンときてないリスナーさんも多いと思います。私もその一人です。
大丈夫です、未来さん。今日はそのあたりをじっくりと解説していきます。 RSC は2020年12月にメタのリアクトチームが RFC を発表して以来、 Next.js13 のアップルーターで実用化が進み、そしてついにリアクト19で正式に安定版としてリリースされました。リアクトのエコシステムにとって非常に大きな節目となる機能なんです。
リアクト19で安定版ということは、もう本格的に使っていくべき技術ということですね。でも従来のリアクトと何が違うんでしょうか？
そこが一番のポイントです。従来のリアクトでは、私たちが書くすべてのコンポーネントの JavaScript コードは最終的にブラウザに送られるクライアントバンドルに含まれていました。サーバーサイドレンダリング、略して SSR を使っても、サーバーで HTML を生成した後、クライアント側で同じコンポーネントを再度実行して、ハイドレーションという処理を行う必要がありました。
ハイドレーション。サーバーで生成した HTML に、クライアント側でイベントハンドラとかを紐付けて、インタラクティブにするための処理でしたよね。
その通りです。しかし、サーバーコンポーネンツは、この構造を根本から変えます。サーバーコンポーネンツは、その名の通り、サーバーでのみレンダリングされ、そのコンポーネントの JavaScript コードは、一切ブラウザに到達しないんです。クライアントに送られるのはサーバーで実行された結果、つまり HTML のようなマークアップや必要な情報だけなんです。
コードがブラウザに届かない、それはすごいですね。クライアントバンドルのサイズが劇的に小さくなるということですか？
まさにその通りです。これによりクライアントのダウンロード量を減らし、アプリケーションの初期ロード時間を大幅に短縮できます。データフェッチなどサーバーでしか行えない処理を安全かつ効率的に行えるようになるのも大きなメリットです。
なるほど。じゃあこれからは全部サーバーコンポーネンツにすればいいんですか？
いい質問ですね。リアクト19以降、コンポーネントはサーバーコンポーネントとクライアントコンポーネントの2種類に明確に分類されます。ファイルの一番先頭に特別なディレクティブ、例えば Use クライアントのような宣言がない場合は、デフォルトでサーバーコンポーネントとして扱われるようになりました。
デフォルトがサーバーコンポーネントなんですね。ということは、インタラクティブな要素、例えばボタンをクリックしたら何か起きるとか、フォームの入力があるようなコンポーネントはクライアントコンポーネントとして明示的に指定する必要があるということでしょうか？
おっしゃる通りです。イベントハンドラやリアクトのステート、エフェクトフックなど、クライアントサイドで JavaScript の機能が必要な場合は、クライアントコンポーネントとしてマークします。それ以外は基本的にサーバーコンポーネントと考えてよいでしょう。これでサーバーとクライアントの役割が明確になり、より効率的なアプリケーション構築が可能になります。
なるほど、使い分けが大事なんですね。ところで、サーバーコンポーネントのレンダリング結果はクライアントに送られるとことでしたが、それは HTML として送られてくるんですか？従来の SSR のように。
そこが面白いところで、HTML ではありません。リアクトはフライトプロトコルと呼ばれる独自のワイヤーフォーマットを使用して、サーバーコンポーネントのレンダリング結果をクライアントに送信します。これは HTML とは異なる行ベースのテキスト形式で、リアクトエレメントツリーをシリアライズしたものです。専門用語でワイヤーフォーマットと呼んだりします。
フライトプロトコル、また新しい言葉が出てきましたね。HTML じゃないってどういうことですか？ブラウザはどうやってそれを表示するんですか？
フライトプロトコルの各行は行 ID、タイプ接頭辞事、そして実際のペイロードで構成されます。例えば、ドルから始まる特殊な参照を使って、リアクトエレメントや遅延読み込みされるクライアントコンポーネントへの参照を示します。例えば、第1という記述があったら、それは M1 行で定義されたクライアントコンポーネントをここに挿入せよという指示なんです。
まるで命令書のようですね。そしてクライアント側のリアクトランタイムがその命令書を解読して、クライアントコンポーネントの実際のコードを動的にインポートしてブラウザのドムトリーに埋め込むと。
その通りです。だからこそサーバーコンポーネントのコードはクライアントに届かなくても、クライアントコンポーネントが必要な時だけロードされるようにできるんです。このフライトプロトコルが採用されたのには、 従来の SSR で HTML を送信する場合に比べて、主に3つの大きな理由があります。
3つの理由ですか？ぜひ聞きたいです。
まず1つ目は、クライアント状態の保持です。HTML を丸ごと差し替えてしまうと、フォームに入力中の値やフォーカスが当たっていた要素などのクライアントの状態が失われてしまいますよね。でもフライトプロトコル形式なら、リアクトツリーを差分更新できるため、そういった状態が維持されるんです。
ああ、確かに。ページ全体がリロードされると、入力中の内容が消えちゃってがっかりすることよくあります。それが防げるのはユーザー体験として大きいですね。
二つ目は、ストリーミング対応です。フライトプロトコルは行ベースの形式なので、後で詳しく説明するサスペンスという機能と組み合わせることで、データを少しずつ段階的に送信できます。ブラウザは到達した分から逐次レンダリングできるので、体感速度が向上します。
段階的に表示されると、待ってる間のストレスも減りますよね。真っ白な画面で待つのは辛いですから。
そして3つ目は、型の保持です。HTML では、データ型やマップ、セット、ビッグイントなど、JavaScript の複雑な型を正確にシリアライズするのが難しいんです。しかし、フライトプロトコルなら、これらの型情報を失うことなくクライアントに送れるため、クライアント側で正確なデータを受け取ることができます。これは、型安全なアプリケーション開発において非常に重要です。
なるほど。開発者にとってはデータの整合性が保たれるのは安心ですね。これらの理由があったからこそ、あえて HTML ではなく独自のプロトコルを採用したんですね。納得です。
はい。そしてサーバーコンポーネンツと並んで非常に強力な機能がサーバーアクションズ、通称サーバーファンクションズと呼ばれるものです。これは、クライアントからサーバーの関数を直接呼び出せる仕組みなんです。
クライアントからサーバーの関数を直接？それって今までだと API エンドポイントを作って、そこに HTTP リクエストを送るようなイメージでしたけど。
その通りです。従来の REST API や GraphQL のように、別途 API を定義する必要がありません。例えば、HTML のフォームのアクション属性にサーバーで実行したい関数を直接渡すだけで、フォーム送信時にその関数がサーバーで実行されるんです。まるでクライアントサイドの関数を呼び出すかのような感覚で、サーバーサイドの処理を記述できるようになります。これは、型安全な RPC、つまりリモートプロシージャーコールを簡単に実現できる画期的な機能なんです。
それは開発体験がかなり変わりそうですね。API の設計とか、クライアントとサーバー間のデータ受け渡しとか、いろいろな手間が省けそうです。セキュリティ面はどうなんでしょうか？何でもかんでも呼び出せちゃうわけではないですよね。
もちろんです。サーバーアクションズは Next.js などのフレームワークと密接に連携しており、必要な認証認可の仕組みやバリデーションも組み込むことができます。不正なアクセスやデータ送信を防ぐための安全な設計がされていますので、その点はご安心ください。開発者がよりビジネスロジックに集中できるようになります。
それは素晴らしいですね。バックエンドの実装がよりシンプルになりそうです。そして、この RSC やサーバーアクションズと合わせて、もう一つ重要なのが、ストリーミング SSR という技術だと聞きました。
はい、まさにその通りです。ストリーミング SSR は、React 18で導入された機能ですが、サーバーコンポーネントと組み合わせることで、その進化を真っ最大に発揮します。従来の SSR は、ページ全体の HTML が完成するまでブラウザにレスポンスを返せませんでした。しかし、ストリーミング SSR では、サスペンス境界という単位で、段階的に HTML をブラウザに配信できるんです。
サスペンス境界、ちょっと難しい言葉ですね。
サスペンスは、データ取得などの非同期処理が行われている間、ユーザーにフォールバックと呼ばれる代替コンテンツ、例えば、ローディングスピナーやスケルトン UI を表示するための機能です。ストリーミング SSR では、このサスペンスで囲まれた部分を一つの境界として扱います。具体的な流れを説明しましょう。まず、サーバーはサスペンス境界の外側にある、すぐにレンダリングできる HTML を即座にブラウザに送信します。ブラウザはそれを受け取るとすぐに表示を開始できます。次に、もしサスペンス内のコンポーネントがまだデータを取得中だった場合、その部分にはフォールバックとして設定しておいたローディングスケルトンのような HTML を代わりに送信します。
なるほど。とりあえずすぐに表示できるところから見せてくれるんですね。ローディング中も真っ白じゃなくて何かしら表示されると安心します。
ええ、そしてデータ取得が完了するとサーバーは後続の HTML チャンクとして実際のコンテンツの HTML をブラウザに追加で送信します。ブラウザ側ではインラインスクリプトがこの新しく追加された HTML を受け取り、最初に表示していたフォールバック部分を DOM 操作で新しいコンテンツに置き換えるんです。
おお、これはユーザー体験が劇的に向上しそうですね。ページ全体を待たずにコンテンツが徐々に表示されていく。まるで魔法のようです。
まさに魔法のような体験を提供します。そしてこのストリーミング SSR はセレクティブハイドレーション、つまり選択的ハイドイルションとも密接に連携します。先ほどのハイドレーションの話を覚えていますか？
はい。サーバーで生成した HTML にクライアント側でイベントハンドラなどを紐付けてインタラクティブにする処理でしたよね。
そうです。セレクティブハイドレーションはページ全体の JavaScript が全て読み込まれるのを待つことなく、到達したクライアントコンポーネントから順番にハイドレーションを開始できる仕組みです。さらにすごいのは、ユーザーが操作しようとした要素のハイドレーションを最優先で実行する機能があるんです。
ユーザーが操作しようとした要素を優先？それはどういうことですか？
例えばページの読み込み中にまだ下部のコメント欄がハイドレーションされていなかったとしても、ユーザーがそのコメント欄をクリックしようとしたら、ギアクトはそのコメント欄のコンポーネントのハイドレーションを最優先で実行します。これによりタイムトゥインタラクティブ、略して TTI、 つまりユーザーがページを操作できる